試験答案を拝見しました。それで新技術開発センターでですね、勉強されてきたということなんですけれども、勉強の成果っていうのはかなり現れていると思います。点が取れているところもあるように感じますので、非常に良かったかなと思います。一方ですね、もっとなんか効果的にですね、プレゼンするというかアウトプットを高めていく方法があるにもかかわらず、なかなか練習できていないのか、力が表現できていないところがありまして、それは勉強の仕方をですね、もっと戦略的にですね、変えていかれた方がいいんじゃないかという気がしますね。なかなかこういうプレゼンをする練習とかね、論文を書いてですね、論文の内容を正しさではなくてですね、そのアウトプットを高めるとかですね、効果的に説明するとかですね、あるいはもっと言うと自身の能力をこの高めるような方法を、表現方法っていうのをですね、練習する方法、練習勉強できる場所ってそんなのありませんので、それを行うのがですね、技術士試験の講座なんですよ。ですので、新技術はですね、そういう意味では旧来の方法で答案書いたら添削してあげますよって言って、ここはいいです悪いですって赤ペンでもらう、そこから学んでいくっていうのが一つの方法ですけれども、なんていうか限定されるかもしれないですね、勉強の範囲が。で、それが何かっていうのをですね、簡単にですね、ちょっと申し上げたいと思います。で、それをお聞きになるとですね、これをこうしたら合格できるんだということが見えてくると思いますので、まずですね、必須科目から参りますね。必須の1はですね、1の2は、風水害、これまで以上に、新たな取り組みを加えた幅広い対策が急務となっているという問いかけでした。で、それに対する課題がですね、何かというと、既存インフラの適切なメンテナンスっていうのはですね、なんか普通すぎませんか。インフラが老朽化で性能低下してるから、ストックの効果で事前防災を図る観点から適切にメンテナンスする、いや適切はいいかもしれませんけど、なんか不適切にやってるみたいな普通はですね印象を受けますが、いやそういうことはないと思いますよ。自治体だってもう最大限に適切にやってるはずで、それじゃできないからですねこの問題が出題されたんですよ。ですので、はっきりとじゃあどうするというのをですね打ち出していかないと、得点につながっていかないと思いますね。下に書いておきました。老朽化すると性能低下する、低下しないように事前防災を図る、正しく面でするという、この程度はですね、問題の趣旨そのものであってですね、基本的な心構えですね、でそれが前提として、それを前提としてじゃあどうしますかということを聞いているわけですね。ちょっと答えが何かって今一通りに申し上げにくいですが、具体的に挙げていく必要があるかと思います。この段落の最後にですね、しかし市町村では予算不足でメンテナンス構築できてないとかですね、原因が違う要因をですね、複数挙げるとですね、ノイズとなってしまってあまり良くないですね。考えがまとまりませんので、そんなに問題点をですね、複数同時に挙げるべきではないと思います。括弧2に参ります。これ2次元を3次元にするということですか、レジリエンスの確保ですか、はっきりしないですね。復旧の高度化なのか、どうなのか、 2D、3D のことだけじゃないと思うんですけども、その観点が何なのかっていうのがですね、明確じゃないように思いますね。それを、この課題というのはですね、提案の趣旨というか狙いが何であるかというのをですね、方向性をはっきり示すということが、一つ重要なポイントですね。 3括弧に参ります。一体と関係者一体となった対策っていうんですけど、まあ、自治体の対策方針じゃないですから、コンサルタントの提案ですので、まあなんか、あんまり技術的な話じゃないですよね。そりゃそんな縦割りでやったらダメとかですね、そんなの当たり前で、組織管理の話じゃないですし、もっと技術の中身を、議論すべきじゃないですかね。あんまりなんか河川というか建設の技術が、出てきているようには感じないですね、ここからは。ちょっと厳しい言い方いたしますが、まあ、ですからですね、技術面でどうするかということを書いていけば本当は良かったんだと思います。解決策に参ります。理由書かれてるんですけど、これよく理由書きなさいという先生いらっしゃるんですけども、問題が違いますよ。この問題、理由書けとはどこにも書いてないですから。なぜかというのはですね、それは訳があるんですよ。そんな理由が特別大事じゃないというかですね、大体わかる理由 であってですね、聞いたからといってどうってことない。それよりも中身の話の方が重要なんじゃないですか。ということで、無駄な技術をなくしてですね、その大事なことをですね、ちゃんと力説するというのに力を入れた方がいいと思いますね。中身の答案はいいと思います。解決策の内容ですね、もっと内容豊富でもよかったと思うんですが、まあ他に取られたから仕方ないんですけども、解決策の内容は、まあ、1ページ丸々1ページまではいかないぐらいの内容ですか。後ろがちょっと詰まってくる感じになりますね。3に参ります。リスクと対策ということですが、リスクって言ってですね、これ解決策に、共通して生じうるリスクですから、その解決策が原因となって発生するリスクを探さないといけないわけですね。で、ところが今ここに書かれているのは、これなんか避難行動がまずいからこのようになってしまうというリスクであって、ご自身が提案した方法によってですね、この発生するリスクとは話が違うじゃないですか。これだと正しく分析したことにならないと思いますね。これは問いさんはですね、その自身の提案に対する、まあ、見直しというか評価を求めているわけですね。ですので原因がですね、問い2の解決策に由来して発生する因果関係のあるリスクでないとまずいと思いますね。まあ、それが何かって結構難しいんですけど、まあ、そういう論理性をですね保っていくっていうのは、まあ、練習しないとなかなかできないですよね。4の要件は、ここはよく、意味を把握されて正しい内容を書かれていると思います。よかったかなと思います。次に選択の2の1に参ります。この問題はですね、コンクリートの、特徴的な性質、公共土材料について特徴的な性質を求められたということで、公共土コンクリートについて書かれているんですね。で、前半 OK でも言うことないです。で、後半に行きまして、男性変形以降に、税制的な破壊形態となることに留意するって、まあ、留意するの内容がですね、難しすぎてですね、何をどうしたらいいのかわからない。というか、まあ、これ自体はですね、一つの、特性みたいなもんでですね、それを避けて通れないものであるとしたら、その対処方法は1で触れておくようにした方がいいんじゃないですかね。つまり公共土コンクリートっていうのは、税制破壊がこうなるというのが特徴的な性質じゃないですか。で、それを受けてですね、留意点を担当直入に書けばいいわけで、なんか 税制化によるその後の話はタフネス向上させるとか、まあ、それの話もうちょっと細かくできたかなという気がするんですが、そういう大事なポイントをですね、なるべく早めに上げていくということですね。後出しにしない方がいいと思います。次に 2-2-2 に参ります。これは建設から30年経過した、老朽化施設、構造物の耐震補強ですけれども、まずですね、老朽化の状況は 0.3 ミリ程度のひび割れ、鉄筋が露出というんですけれども、まあ、その老朽化の、こと以外にですね、機能的にその要は、耐震基準の改正によってですね、構造的に要は現在は許可されなくなっている、ものがあってですね、それをまず直していく必要もあるわけですよね。そういったまあ、レトロフィットというか現代向けにですね、使用を高めていくということが、をはっきり言う必要がありますね。で、その下に書いておきましたけれども、基礎的調査、初期のスクリーニング調査というのはですね、の書き方をされているんですが、これ特別狙いが見えないので上げる必要はないと思いますね。そのやることはもうそれは当然やりますよ。それいきなり調査ってことはないわけでして、でもそれ言っちゃうとなんかただの前置きで終わってしまいますので、試験の答案にふさわしくないですね。答案はそういうのも含めてですね、コンサルタントとして専門家の視点で何を調査しますかということを聞いているわけですから、もう単刀直入にこれをやりますというのを、その1号目から上げていかないといけないですね。ちょっとそういった答えがですね、後出しになっている、という感じがします。老朽化 RC 橋脚の耐震補強では何が支配的因子なんですか。その近年の基準改正のチェックポイントは何なのかというのをですね、もう単刀直入に書いていけばいいと思います。この取り消し線で書いたところはですね、なんか基礎的な調査をやりますということがずっと書かれててですね、あんまりこれは良くないですね。その下に参りまして、目的とする性能、まあ、この辺はいいですね。あと補強の検討、これもいるかもしれないですね。で、業務を進める手順、これまず手順をですね、補強の手順をもっと、具体的に書いた方がいいですよね。補強設計とかね、あと施工計画とかね、いや、補強工事とかね、これあと見出し見てもですね、中身がわからない見出しであってですね、なんか手順を聞いたことにならない、なんか形式的な手順であって、もっと本質的な設計の趣旨とか、そうですね、先端を曲げ破壊にするとかですね、そういった概念的にですね、大事な狙いを表すような手順名にした方がいいと思いますね。その方が設計者としての考えが明確になるんじゃないですかね。あとクラック対策はどうなってるんですかね。それもいるんじゃないですかね。それから、そのページの中盤にあります手順括弧に施工計画とあるんですけれども、これは大事なことですけれども、建設施工積算の領域ですので、まあなんか鉱工の領域とはちょっと違うように思いますね。あんまり言ってもなんか設計者としての知見が高まるわけでもないという感じますが、手順3はですね、これ一般的な工事管理の領域で、もうちょっと橋梁基礎のですね、技術事項はないんですか。 その出来高を管理の上補強工事を行う、いやまあそりゃそうですよ。留意点は補強鉄筋と季節工事の干渉による工事の手間取りである。いやまあそうかもしれませんけど、そんなの施工管理の話であって、当然施工段階でね、その干渉ぐらいはないようにしてくれませんかって言いたくなるようなことはないですか。3、関係者との調整ですが、ここはですね、関係者って誰なんですか。その初期段階で河川協議を行うって、まあなんか河川協議っていうともう決まった手続きがあるということなんだと思いますが、設計の作業の留意点であってですね、調整の話じゃないですよねこれ。それから老朽化対策で劣化曲線などの資料を使って説明するという、まあそのなんか作業の留意点になっちゃってるように思いますね。で、調整っていうのはね、ちょっと意味が違うんですよ。問いの3に、なってですね、つまり目的、調査検討事項と、それから手順と留意点を出した後に調整が問われるっていうのは、関係者との、そういった作業をどうやって改善して最適化するかということが求められているわけで、まあその後に書いておきましたけれども、調整には3つの要件がありまして、言葉の意味ですね、過剰なものから不足しているところに人物金を移して慣らして最適化するっていう意味があるんですよ。スピード調整とかですね、年末調整とかね、与党の党内調整とか、ちょっと別分野で恐縮ですけれども、みんなそうですよね。でそれをね、作業の中でもやんなきゃいけないわけですよ。それが一番。それから2番目はですね、高校のプロマネですから、関係者に指導力でその行動を変容を促してですね、全体としてプロジェクトをまとめていく、ということを、まあ、そういう、まあ、先生になんなきゃいけないわけですね。そのような指導力行使してますかっていうことが求められますね。あとはですね、まあ、中身の話で、高校の技術の応用を示してください。まあ、なんか、施工の担当者とかですね、事務担当でもできるようなことを、なんか根回しとかですね、そういうことやってもダメですよ、ということですね。コミュニケーションだけでもダメ、ということなんですね。何なのかというのはですね、これちょっと内容を考えてですね、その問い2の内容をもとにですね、考えていく必要があるかと思います。まあ、そのこういうのをですね、練習段階で練習するには非常にたくさんの手間を要してまして、いわゆる答案添削という新技術でやられているような、答案出して帰ってきて出して帰ってきて3回やったら終わりとかですね、そんなんじゃ学ぶことができないですね。もっと何回も議論する必要があるかと思います。答案3問題に参ります。3問題はですね、事後保全メンテナンスの問題点から予防保全を問われた問題でした。でこれはまあ予想してた問題がドンピシャリ当たったっていう感じですかね。よく書けてますね。内容は非常にいいんですけど、2ページにやっぱり理由書かれてまして、まあ、これなくてもよかったなと思います。あとの対策非常にいいじゃないですか。まあリスクも内容も、非常に良くてですね、この問題は楽勝だったなという気がいたしますね。まあですので非常にいいところが多いですから、まあ、十分点は取れていると思います。2の2が若干心配かなという気がいたしまして、それはやはりプレゼンの方法がですね、なんかゼロから始まるプレゼンというか、アウトプットがなかなか出てこないというか、何をその打ち出したらいいのか 分かんないまんまですね、基礎的なことをちゃんとやって抜かりなくやりますというような、一般的なその対応書かれているとですね、あの資質能力っていうのが表に出てこないということなんですね。まあ、そういう練習されたらですね、おそらくきっと見違えるような答案になってくるかと思います。ということで、答案はですね、かなり点を取れていると思いますので、高等試験に備えて、準備されることをお勧めいたします。では、ご検討願います。